主は皆さんと共に。マタイによる福音。
主に栄光。
その時イエスは群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢えかわく人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものではある。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。まあ、この2017年度は、まあ、あのカトリックのその典礼の暦によると、まあ永年というですね、いう年で、毎日曜日はこうマタイの福音書がこうずっと朗読されるあの年にあたっています。で、今日読んだマタイの5章、まあ、いわゆる三条の説教と呼ばれるところの、まあ、この冒頭のところですね、まあ、そこが、今日はあの朗読されました。まあ、でもこの8つの誠の幸いというふうに、まあ、よく言われるんですが、まあ、パッと読むと何が幸いなのかちょっとよくわからない、この、まあ、冒頭からあんまりよくわからないものではあるわけですよね。一番最初が心の貧しい人々は幸いであるってあるわけだけど、でも普通だったら、まあ、この前もちろん訳の問題もいろいろあるんだけど、まあ、普通だったらやっぱり心の豊かな人が幸いで、まあね、日本語でも、ね、心が豊かな、まあ、物が持ってなくても心が豊かな人の方がやっぱり幸いであるというか、つまり心が貧しい人っていうのを、まあ、普通あんまり幸いであるっていう、やっぱり日本人は、まあ、少なくともあんま考えないと思うんですよね。だから心の貧しいってことは幸いであるっていうところから、ちょっと何言ってるのかわからない。で、2番目も悲しむ人々は幸いであるって言うんだけど、まあ、これも大体喜んでる人が幸いで、悲しんでる人が、まあ、幸いっていうことも、まあ、これもちょっと、まあ、あんまりおかしいというかですね、あのよくわからないことなわけですよね。で、一番最後なんかすごいですよ。義のために迫害される、義のために迫害される人々は幸いだというわけですから、むしろ、ね、迫害されたり、まあ、もっと普通の言葉で言ったらね、まあ、いじめられたり、なんか職場で不当に評価されなかったり、なんかこう圧力があったりすることは、まあ、苦しみなわけで、特に今の日本の社会はいじめはね、絶対ダメだと言いながら当然なくならないわけですけど、いじめられた人っていうのはやっぱり被害者で、それを幸いとはやっぱり言えないわけですよね。じゃあなんでイエス様はこれを幸いだというふうに、まあ、あのおっしゃったのかっていうところが、まあ、大いなる謎ではあるわけですね。まあ、3日前まで実はイスラエルの巡礼に行ってて、でこの山上でイエス様が説教したところっていうのは今もあってですね、でこの山上の、まあ、水君の教会にも立ってて、で本当にね、なんかもう素晴らしいところで、真冬に行ったんだけども、鳥は鳴いてるし、花は咲いてるし、あのこの後に出てくる有名な野の花を見なさいとか、空の鳥を、ね、見なさいっていうのはあるんだけど、真冬でも空の鳥がちゃんといるし、その花も咲いてるんですよね。まあ、そういうところで、まあ、あのまあ今回もそこに行って、まあ、そこはちょっと巡礼に行ったら定番なんですけど、何回も巡礼で、実は僕イスラエル巡礼、もうイスラエル大好き人間で、イスラエル実は何回も行ってて、あの、まあ、2回目だったかな、前の前ぐらいの時に、ここで言ってる意味がね、なんかものすごくピンときたんですよ。で、なんで大体山の上でイエス様があの説教したのか、 簡単に言えば人々が集まりすぎたからなんですよね。近くにカファルナウムとかって遺跡があるんですけど、普通の町の例えばあのシナゴーですよね、そのユダヤ人のシナゴーっていうのがあるんだけど、まあ、このサイズよりもちょっと一回り大きいぐらいかな。だからそれ以上人が来たらもあの入れないわけで、でもわんさかわんさか人が来るから、あの集まるところがないんで、それでイエス様が仕方がないから人が住んでない山に、近くの山に登って説教されたんですけど、じゃあそこに集まってきた人々は一体どういう人々だったのか、イエス様のところにわざわざ遠くからなんでイエス様のところに来たのかというと、イエス様から癒しの恵みを受けるために、あるいはもう本当に心が傷ついてどうしようもないような、あるいは本当に自分の生きる道を求めてたような人々が結局わんさかそこに集まってきて、でそういう人々と共に山に登ってこの説教をまず冒頭でされたんですよね。ということはどういうことかというと、この心の貧しい人々は幸いであるって言ったら、なんというかこうなんか誰かのことを考えたり、こうまあそういうちょっと客観的に考えがちだけど、そこに集まってたのはですね、心の貧しい人々が集まってたってことなんですね。つまり心が豊かで満たされてたら、わざわざ遠くからイエス様のところに救いを求めに来る必要性が実はなかったんですよ。心の自分の貧しさとか自分の至らなさで打ちひしがれているような人が助けてほしいと思ってイエス様のところに来たんですね。だから心の貧しさを抱えている人々に対して幸いだっていうのはちょっと硬い訳で、簡単に言ったら大丈夫だっていうふうに励ましている箇所ですね、これは。で、悲しみを抱えている人々もいっぱい来てた。だからその悲しんでいる人々にイエス様が神の恵みを持ってきたからもう泣かなくていいと、大丈夫だっていうふうに励ましてるんですよね、この箇所は。集まってきた人々がそういう人々しかいなかったんですよ。あの喜んでる人はわざわざイエスのところに行く必要性がなかったし、自分の貧しさとか心の貧しさとか至らなさで苦しんでなければ行く必要性がなかった人々しか集まってなかったんですね。だから3番目、乳がんな人々って言うんだけど、これはまあ本当の訳は何かっていう、本当っていうかもっと普通に言ったら、ペコペコせずには生きられない人のことなんですねつまり怒ったり威張ったりできるのはやっぱり権力のある人しか怒ったりできないわけです。だから奴隷とか下っ端で働いてる人はペコペコするしかないから、つまり乳がんになるしかない、つまりいつもいつも圧迫されてて、そういう人々に対して大丈夫だってイエス様は励ましてるんですよね。でこの後に義に植えかわく人々は幸い、まあ、義ってこれ正義ですよね。正義に植えかわく人は誰かって言ったら、不正義で苦しんでる人ですよ。不正義で、だいたい不正義で苦しむのは貧しくて弱い人でしょ。だいたい不正義で喜んでるのは強い者が不正をやってそれでね金儲けしたりするわけだから、お金持ちは不正義によって儲かるわけですよ。でも不正義で苦しむのはだいたい貧しい人とか弱い人々が、そういう人々が不正義で苦しんでるから正義をに飢え渇いている人々、そういう人々に対してイエス様は大丈夫だっていう、これ慰めの言葉なんですね、本当のところは。だから私たちがイエス様の前にこうやって集まってくるっていうことは、立派だから集まるわけじゃなくて、あるいは仕事がうまくできてるから集まるわけじゃなくて、うまくできてないところや足らないところを抱えながら集まってくる。で、それをイエス様は OK だと、幸いである、大丈夫だから、また一緒にね頑張ろうやってイエス様が私たちに励ましてくださっている言葉だということですね。だからこれが、まあ、幸いっていうか、だからこの世の幸いの話をしているわけじゃなくて、苦しみの中でも大丈夫だから一緒に頑張ろうってイエス様が励ましてくださってるんですよね。だから最後、罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられる時あなた方は幸いだって言うんだけど、もちろん幸いじゃないから、イエス様が自分が一緒にいるから、少々のいじめとか人間的な圧力があったって乗り越えていけるから 安心していけばいいと、まあ私たちにやっぱ励ましてくださってるっていうことですね。だからまあ聖書の言葉、イエス様のやっぱり素晴らしさだというふうに思います。まあ、第二朗読では今読んでもらったはっきり書いてあるんですよね。これ1コリントの最初ですが、思い起こしてみなさいと、あなた方が召された時に人間的に見て知恵あるものが多かったわけではないと、権力のあるものや家柄の良いものが多かったわけではないって書いてあるね。もともと来てた人々はどっちかというと無学な、社会的に圧迫されているような、なんかまあ苦しみとか何も抱えてない人々が召されたんだっていうことですね。だからもう本当に今のこの8つの幸いとまあつながってます。で、僕は思うんだけど、教会っていうのはそういう人々が集まるためにある。そしてミサもそういう人々が慰めるためにミサがこうやってまあ行われているんだと思いますね。まあ私自身がなんていうのかな、まあ青年会にで、まあ実際一番願ってるのは、まあ、私自身の思いは、まあこういうイエス様の優しさっていうか、イエス様の真心がなんかこう伝わってくるような集まりだったら一番いいなといつも思うんですよね。まあまあそれがイベントであれ、分かち合いであれね、なんかこうみんなで何かすることで、まあどんなことでも別に構わないんですけど、でも本当のところはこのイエス様の本当の真心がをこうなんかどこかで感じて、まあそれを分かち合えるような、まあ、そういう場になったらいいなというのが、まあ僕の一番の、まあ、願いではありますね。でイエス様はだからそのために来られて、そのために今も私たちに恵みを与え続けてくださっているということなので、なんかそれを信じて歩みたいと思います。まあ、個人的にですね、やっぱり20代の前半ぐらいが一番楽しい、自分の人生で一番楽しかったのは20代前半ぐらいなんですよ。25でイエス会に入ったから、イエス会に入ったからもう超真面目な生活だったの。もう25で青春は終わったみたいな感じなんだけど、まあその20代前半はまあ非常に面白おかしく、まあ楽しかった。じゃあ戻りたいかって言ったら実はあんまり戻りたくない。なんでかって言ったら、まあ、楽しかったけど山のように失敗っていうか、こう自分の至らなさを一番痛感したのもその頃だから、もうあの時のなんか自分の苦しみをもう一度味わうのはまあ嫌だみたいな気持ちもあって、まあその頃は楽しかったけど苦しかった時でもある。なんかこう自分のコンプレックスとか、なんかね、なんかこう人間関係のどうのこうのとか、まあなんとかなんとかそういうことが、まあ乗り越える力もなかったし、なんか受け止めることもできなかったし、まあでもだんだんとまあこういうイエス様のこういう優しさに触れて、まあ少しずつ自分もなんか真っ当な人間に少しずつなってきたかなって気持ちはやっぱりありますけれども、でも神様の恵みによって私たちは支えられている、まあ、それは私たちにとっての本当に大きな救いじゃないかなと思うんです。恵みじゃないかなと思うんですね。まあ、そのイエス様と共に歩めるように、そのイエス様に支えられて私たちが集っていけるようにですね、まあ、このミサでお祈りしたいと思います。